ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。12月25日以降の配信になってると思います。
はい。
25日といえば、給料日です。ということで、この方をお呼びしてますので、よろしくお願いします。
はい、キメンです。
どうもーと。はい、おそらくメリークリスマスと言っといた方がいいのかどうかわかりませんけど。
メリークリスマスですね。キメンサンタですよー。
キメンサンタですね。いやいやいや。
ケーキ食わねえかそういう感じの
水曜どうでしょう風のですね。
あれパイでしたけど
ね。パイですね。パイ食わねえかーって。
お茶も上茶もよっといでー。なんかおもちょっと、うん、そういう感じのサンタになっちゃいますね。
うん、そうですね。今や大泉洋さんはもう本当大俳優というかものすごいね。
すごいですよね。僕、大泉さんが、ちょっと突然、大泉さんが、どうでしょうから、俳優として東京のドラマに出るようになった時に、一番ちょっとイラッとしたのが、マスコミが話を聞く時に、なんか、芸能人に接してる風じゃないんですよね。
うん、
なんか、質問するマスコミがみんな藤村くんみたいな感じで軽い感じで大泉さんに話を聞くのが僕すごい嫌だったんですよ。
うん。
だって仕事相手に対してそんな軽いノリでいかにもちょっと軽くボケてくださいみたいな感じを言うのは、俳優に対して失礼じゃないとって僕常に思ったんですけど、最近ね、そういう空気なくなってきてますよね、やっぱりね。
あ、大泉さんが大物になってる感が。
だと思います。多分ね、去年のやっぱ真田丸。
いやー。
ドラマのやっぱ2番目に名前出てましたからね。
うんうん、
あれ以来やっぱりだいぶ変わってきてると思いますし、特にこの最近ね、映画でタンタバーニー3でしたか。あれの、公開があっていろいろテレビ出てますけど、扱いはもう明らかに大物の扱いですよね。
うん、まあでも皆さん、大泉洋って言ったらね、いろいろとこう、ね、探偵はバーにいるとかね、その辺のね、映画作品入れるけど、僕らの心の中に喧嘩大工が、残ってますからね。
幻の
、うん、そうそうそう。あれ見た人はそういないんじゃないですか。
ないと思いますよ。
我々の心の中にしかないですけどね。
ないし、あれの映像をそのまま使うことはできないので
。できない。できないですからね。
まあね、初期のどうでしょうの DVD 持ってる人は多分中にポストカードが確かね、結果でポストカードが確かついてたと思う。それを見て、
どんどん広げてもらって。
どんどんこういう映画だったんだろうなっていうね、妄想をどんどん
広げてもらって。
宇宙サイズにまで広げていただきたいですけどね。
最終的にこういう話をして、本当に喧嘩大工が映像化されたら我々ひっくり返るというところ
で。でもなんか、芸能活動何十周年記念とかで僕その可能性ゼロじゃないと思うんですよね。
ああ、じゃあ鈴井さんがメガホン取っちゃうんですかね。
鈴井さんメガホン取ってもうなんか、大泉さんとヤスケンとか来たらもうそれだけで。全然いけますよ。
じゃあ喫茶店のマスターの藤村くんでお願いします。
それホワイトストーンと違うな。
いや、大泉くんとメガ。
まんまじゃん。
まんまじゃん。いや、さてさて、そういう、ちょっと若干雑談しましたけど、今日、ですね、 今回の更新がおそらくは、ですね、2017年最後の、更新になると思いますので、今回ですね、鬼滅師匠をお呼びしてですね、2017年振り返り特番、行く年来る年的なやつですね。
そうですね。
うん。今年は、私のラジオは、基本的に、特にプレゼント企画もないので、クリスマスであろうが何だろうが物を配ったりもしませんので。
そんなことをやってる番組もあるんで、
ね。いや、まあなんか探せばあるかもしれないんですけどね。
もうなんか YouTuber みたいにスイッチ20台プレゼントとかやってくれてもいいんですよ、別に。
いや、無理です。無理ですって。
ね、動画だけも無理ですね。まず手に入れるのがいいですね、うん、まだ。
しかも、まあ、なんか、私は物が欲しいですっていう。
どっちかというと僕らがまず最初にスイッチを欲しい。
欲しい。
あげる側じゃない。
あげるじゃない。欲しい側だと。
欲しい側です。むしろください。
というわけで、ですね、まあそれは置いといてですね、まあちょっと、いろいろあった2017年を振り返っていこうかというところなんですけれども、ですね、まず先手私の方からですね、2017年を振り返ってというところで、トピックをですね、ちょっと3つほど準備していきましたので、お互いですね、一つ一つ出し合いながらですね、マウンティングをしていこうかという。
これ、お互いっていうことはあれですよね。今年お互いにあった2017年の何かってこと
何かっていうところですね。
別に世間的な何かをこう語るっていう番組ではないです
けど。時事問題に流されないラジオを。ええ。
なるほど。
うん。別にですね、貴乃花頑張ってるな、みたいな話をしたいとは思いませんので。
そうですね。まだ、現在進行形ですので、ちょっと
語る
べき時期ではまだないですね。
うん。じゃあですね、貴乃花は昔ジャンプの漫画にもなったんだぞという、そういう話は別にしたくないんで。
したくない。
ね。ということでですね、ちょっと私の方から行くと、なんと手前味噌なんですが、当ラジオは、今年100回目の更新を迎えまして、レジェンドである BS モテモテラジオ袋の豚尾さんを呼びして収録するという、一大イベントがあって、そうですね、収録前にめちゃめちゃのビールを飲んで、収録して、終わって、挨拶して、寝る前にものすごい緊張して眠れなかったという。で、自分で配信して自分でダウンロードして聞いて、うわぁ、毒飯とか豚尾さんとなんかと喋ってるよ、こいつって。やっべーっつって。後から。
すごいですよね、確かにね。
そうですよね、っていうのと、あとは、そうですね、ラジオ的なその100回の流れの中で、ですね、こちらですね、太にた分厚師匠にも出ていただきまして、うん。はい、で、まさかですね、出てもらった時から、太にた分厚師匠の方は出世してですね、本家、重にた厚師工業の引退工業にも、出るようになり、デリーティスポーツの紙面にも取り上げられるという、ね、大出世を行われまして、う
ん、すごいですよね。草プロの中では本当にぐんと今年名を上げたうちの一人だと思いますよ、うん、本当に。
と思ったらアンドレラに全部持ってかれたっていう。
まあそれはね、まあまあしょうがないところではありますけど、やっぱちょっと世間的な受けっていうのが大事です
ね。ということが、ですね、まず今年のですね、出来事のうちの、一つと思います。ということでね。じゃあ、鬼滅師匠の方、どうぞ。
ラジオが100回っていうのはすごいですよ。週1のラジオが100回ですからね。
なんとですね、年中無休週1更新ですからね。
はい。しかも一週休みで、隔週になったこともないんですよね、実は初めてから。
うん、実はないんですよね。
これがね、一番すごいことだと思うんですよ、やっぱり。
うん。もうなんかね、特番でとかね、なんかお正月またいでとかっていう甘いことをしてませんからね、うちは。
してませんからね。この時期、ジャンプだって合併号が出るのに。
ええ。
このラジオに関しても、合併の、なんか週がないんですよ。
うん、週がないどころか、ちょっと言いたいことがあるっつってね、増刊号とか出てますからね。
そうですね。突然月曜日更新したのに、週の真ん中に広島カープおめでとうとか、突然なんか増刊号が始まったりします
ね。そうですね。そういうパターンもありましたからね。
ニューパターンもありましたから、
ね。そんなところでしたけど。あとは、じゃあ次、鬼滅師匠、よろしくお願いします。ということで、次。
なんか、やったと僕個人のことでって言われてすごく難しいですけどね。今年だけに限った話ではないんですけど、もう何年も出てるんで、
うん、
特に語るべき話ではないんですけども、みんな大好きファミコン名人の高橋名人が、
はい、
個人で主催をしているイベント、もう10年以上続いてる、高橋名人の真夜中のゲーム大会っていう、その東京新宿のロフトプラスパンでやってるイベントがあるんですけれども、こちらに今年もちょっと5月ですか、参加してきまして、うん、まあ簡単に言うと昔の、ハドソン時代の、キャラバンのシューティングソフトをですね、これで、大会をやって、で、まあ各部門で、1位に3位を決めるみたいなやつなんですけど、
うん、
まあやっぱりね、平均年齢基本的には高いんで、
うん
うん、で、真夜中の大会なんで、0時に始まって5時に終わるんですよ。
すごい。
これがね、何気に一番ハードルが高いんですけど、
うん。
うん、これでに今年もまあ参加してきまして、一応まあ、ファミコン版スターソルジャー部門で今年も2位
に
やらせていただきまして、
うん。
かなーり平平ボンボンなスコアなんですけどね。
いや、でもね、これ、お聞きの方、高橋名人ファンの方というか、真夜中のゲーム大会ファンの、皆様方、このですね、鬼面さんはですね、実は名人の称号をですね、高橋名人から一応いただいてるんですよね。
称号というとね、もう、あれはもう返上したのもんですけど、まあ、2分間、スタソルの、ファミコンマスターホールの2分間に限ってだけ言わせてもらえれば、ほぼほぼ免許改善みたいなものをもらってるので。
そうですよね。
喋りながらスタソルをプレイする。それで、ボーナスをすべてノーミスで取っていくっていうので、うん、僕の中ではファミコンスタソル2分限定名人みたいな感じだと思うんですけど。
いやー、なんか、今で言うと、YouTuber の方がね、実況しながらやるっていう流れなんでしょうけど、でもね、当時というかもう今でもそうなんですけど、なかなかすごい、芸ではあるんですよね。
そうなんですよ。昔、あれね、高橋名人の、スターソルジャー攻略法というのなんかテレビ朝日か何かの番組でやったんですけど、あの日なんか天候が大荒れ、なんか飛行機が飛ぶのが遅れて、本番、当時生放送だったんで、スタジオ入ったら本番まで5分前だったらしいんですよね。
うん、
で、それでスタジオ入ったらもう CM 明け、スターソルジャー2分やってくださいって突然言われて、
うん、
もう飛行機で飛んできて、もうすごいこっちはドキドキしてるのに、
ええ、
うん、そんな状況でスタソルやらされるんだ、みたいな感じです。まあ、それでもやっぱり実況というか、ここはこういう風に打ってくださいね。ここに隠しボーナスありますからね、みたいな話をしながらやってて、で、最後にデライラっていう左右同時に壊すボーナスを、ちょっと失敗しちゃって、で、その動画が未だに YouTube にこう、裏でずっと上がってるって、うん。この攻略法は、うん、すごいんだけれども、ちょっと、うん、名人の連射が早すぎて、
うん、
一般人はとても参考にならないっていう。いや、ラザロとか、あんな早く倒せないって、合体する顔面があるんですけどね。
そうですね、はいはい。
合体を終えるまでに16発当てると壊して8万点のボーナスっていうラザロっていう
人が
いるんですけど。
4方向から来るから、あれですね、5方向のパワーアップをしてから4つを同時に壊すとか、そういう話ですよね、確か。
1個のアイテムに16個打ち込めばいいんで、実際には4つ同時にビームを当てるとかそういうのは必要ないんですけど、
うん、
やっぱり秒間16速の16発か、1秒間16発打てる高橋名人と、
うん、
まあせいぜい良くて12、3発ぐらいの我々ちょっと1秒間でやっぱ3発、4発打てる球が違うんで、
うん、
そうなると全然もうね、壊した時の感覚も全然違いますから、
うんうんうん、
とてもね、真似できないんですよね。早すぎて。
まあプロレスでいうとこの終わった後のインサイドワークで、あとスコア稼ぎみたいなパターンもありますからね。
そうそうそう、そんな感じですね。
うん。それがギリ壊せたらその後の動きも変わってきますからね。
そうそう、ギリ壊せるのか余裕で壊せるのか、
ね。余裕で壊して次の動きに移れるっていうのもやはりその強さの秘訣っていう。
強さの秘訣ですよね。やっぱすごいところだと思いますよ。うん、それをもう全国放送の生中継でやっちゃうっていうのがやっぱ当時の名人の凄さだと思いますよね。
なるほど。
まあその、まあイベントの方を参加してて、まあ基本的にみんな、もう大人なんで、
うん、
で夜中ですから、みんな飲んでるんで、
ええ、
酔っ払ってるんですよ、
うん。
だからね、もうプレイがみんなあやふやになるんですよね。
うん、
自宅で絶対にしないミスが会場だと起きちゃうんですよ。
うん、
だって、ちょっと想像してもらいたいんですけど、100人ぐらい入る会場で、センターに大きい、まあ、プロジェクターで映す画面があって、その前に高橋名人が座ってるわけなんです
よ。
で、呼ばれた人は、ステージ壇上に行って、高橋名人の隣で、お客さんの方を向きながらゲームプレイしたしいんですよ。
これはもう怖い
です。100人ぐらいいる中ですよ。
いやー、これ魔物が。
これね、魔物がすごいんですよ。だからもうね、絶対に自宅でやったことないようなミスを、する人が続出して、なんかものすごい平凡なスコアで、優勝しちゃうっていう方が毎回出るのがこの大会の特徴です。大体酔ってるし、緊張するし。
そうだね。いやー、だから真夜中大したことねっつって、YouTube 動画を、上げてる面々、まあ、講習の面前で、その100人の前でプレイして、トークもできるこの鬼面師匠っていうのが恐ろしいものだという。
まあ ね、やっぱり過去に何回も失敗もしてますけれども、結局そのね、オリンピックというとちょっとあまりにも、ね、オリンピック選手に失礼ですけど、年に1回あるか、何かのイベントで、ベストな状態で、その日に挑む、その時間帯に挑むっていうのは、かなり難しいものがあるので、やっぱり。
そうですね。もう、やっぱり前の日からそのラブライブの DVD とか見て、気持ちを高めていかないといけない
わけ。高めていかないといけない。あんまりやりすぎると、サイリウム振りすぎで右腕が使い物になるので、右腕、連射する大事な腕なんで。
腕なんで。いやいやいやいや、あれですね、まあ、全然多分鬼面師匠は知らないと思いますけど、魔法陣の中でカッパを迎え撃つ工藤 T という心霊ドキュメンタリーがありましたけどね。
知らないですね。全く知らない
です。知らないですけどね。なんかうちのラジオ聞いてる方はそういうのを想像していただければと思いますけど。まあ、うちの二つ目で行きますとですね、ですね、このラジオっていうのはそもそも車中泊とか旅のことをやっていこうかな、みたいなことをして特色のあるラジオを考えてたんですけれども、スタートしてた時に乗ってた車が、ぶっ壊れまして、2年ぶり2度目のエンジンブローを起こして廃車になりまして。
エンジンはね、きついですよね。
で今実は、うちの奥さんをなんとか説得して新車の、スズキのエブリーさんを買いましたね。
素晴らしい。
素晴らしい。
新車は素晴らしい。
新車素晴らしい。いやー、まずですね、この新車をなるたけ安く買うためにですね、なんとですね、貨物ナンバーの車を買ったんですよね。
貨物は安いんですか？
安いですね。乗用車だとね、20万違うんですけど、貨物にするともっと安くてですね、110数万くらいのね。
あ、そんな安くなるんですね。
いや、ただね、問題があって車検が商用車だと3年なんですけど、貨物だと2年なんですよ。
あ、そっかそっかそっか。
うん。
その分ちょっと短いんですよね。1年、一発目って確か、
3年
車検。一般のだと3年目です、
ね。うん。でもまあ、その後ずっと2年なんで。
そうですね。まあ、あんまり変わって、本当に最初だけってことですよね。
で、そこでぐーっと安くしましてですね、ケチるだけケチって、音の設備もね、ケチるだけケチった結果ですね、なんと AM ラジオしかついてないという。
今時。
あ、FM ついてた。ごめん。AM、FM ラジオだけですね。
いやー。
うちね、カセットにしてくれって言ったら、カセットもないって言われて。
まあ、ないでしょうね、カセットは。まあ、頑張っても CD か MD か。
うん。で、驚いたこと
に。CD もないか。
うん。驚いたことにですね、両サイドの扉にですね、スピーカーの穴があって。
そうですね。
うん。で、音がですね、なんとラジオから流れるんです。ラジオっていうか、その正面のラジオのところにスピーカーがあって、そこから流れるんで。
うん。
これって、で、車検の時聞いたんですよ、ディーラーに持ってって、1000キロ、あ、すみません、車検じゃなくて1000キロ点検の時にですね。
うん。
ディーラーさん持ってて、これって左右にスピーカーあるんですけど、これってスピーカーついてるんですかって言ったら、あ、これね、入ってないですって。
え？
いや、ケチりすぎて、一番安いグレードにしたんで、ラジオから音が出るしかないと。ラジオ自体にスピーカーがついてて、 あそこはスピーカー、つけないとダメ。ないっすよ、そこ。つけられるスペースがあるよっていうだけですよって言われて。
おー。
うん。バオーと思って。
そこまで削れるんですよね、逆にね。
逆にね、っていう。うん。あ、でも今ですね、肉と四駆の切り替えとかもあってですね、もう僕はすごく満足してます。はい、
あー、四駆はいいですね。確かに燃費悪いっていうのはありますけど、
うんうん、
やっぱ滑るときには、全然違いますからね、四駆は。
いやー、でも四駆、2パターンあってね、ほんと四駆になると走破性がすごい。この前に鶴岡行ってきましたけど、ね、ものすごい雪道行きましたけどね、ここは、
ね、
うん、ここは四駆にチェンジだってガーってやったら、ものすごい走破性を見せてくれて、もう、感動しましたね。うん。素晴らしい。これはもう、日照峠とか、カリカチ峠とか余裕ですよ。はい。
北海道の峠は、軽自動車では厳しいんじゃないかな、うん。
いける、あいつだったらいける。
フェアレディ Z とかでこういった人いましたからね、うん、昔は。
うん、あいつだったらいけるっていう話ですけどね。まあそれがちょっと今年の二つ目なんですけど、キメデ師匠の方は二つ目なんでしょう。
いやー、実はですね、僕も、徳さんに負けず劣らずというわけではないんですけども、車を購入させていただきました
。おめでとうございます。
ありがとうございます。これがもう前に乗ってたフィットが15年ぐらい乗ったんですかね。
うん。
それでもう、ディーラーから毎年のように買わないか、買わないかって、ずっと言われてましたからね、車検のために、車検とか点検のために、
うん。
で、まあ、なんとかこう、うん、先を見通せるぐらいの感じが今年できたので、なんとか頑張ってちょっと奮発して、ホンダの N-BOX を購入させてもらいましたけどね。
N-BOX 一番、確かかなり売れてる車ですよね。
今一番多分出てる車だと思いますね。昔のフィット以上。
うん、
じゃないですかね。うん、多分軽自動車の中では間違いないナンバーワン。
うん、
いやーでも本当ね、軽自動車って言うとやっぱりパワーがなくて狭いっていうイメージがすごい多かったんですけど、
うん、
なんか本当に背も高いワンボックス系の車なので、
うん、
僕座高がすごい高いんで、
うん、
でもそんな僕が座っても頭の上20センチぐらい余裕ありますし、
うん、
で物もやっぱり結構詰めますしね。でターボ車にしたんで別にグッと踏み込めば坂道とかでもグイーン登ってきますから、
うん、
僕の昔あれですよ、うちの姉が就職したてで18、19ぐらいで通勤に使うからって買った中古のミラなんてすごかったですよ。坂道ベタ踏みでもギューンって音がするだけで全然登ってかなかったです。
怖いですね、それ
は。怖いですね、昔の車っていうのは。だからそれに比べるとやっぱり今の車っていうのは本当に出来がいいというか。
うんうん、走破性がいいですよね、もう本当に。
足回りもすごい確かですしね、
うん。
うん。走ってて面白いっていうのはやっぱり良かったですね、買ってみて。
あとは燃費で、車こう、アクセルこう踏んで、スピード出そうとかよりも、燃費の方が計算して出るから、すごくエコドライブになります。
そうですね。今のリッターだと、この先何キロぐらい走れますよとか、自動的に表示してくれますからね。
うん。
今
現在の燃費は何キロですって言われると、スピードは出せないとか言って。
でもあれなんですよね、今年は逆に、車手放したっていう知り合いもちょっと多かったんですよ。
お
まあ多かったって言っても2、3人なんですけど、
うん、
っていうのもやっぱり乗らない、そもそも。
ああ。
そうで。
まあ通勤してなければね。
うん。まず通勤で車使わない人って平日乗らないじゃないですか。
まあ確かにね。
で、一昔前だったら、若い頃だったら、
うん、
例えば、ここ仙台ですけども、東京でコミケが年末あるよと、
うん、
相乗りで行かないかって言ったら、やっぱり結構みんな集まって、
うん、
お金ないですから、若い頃は、
うん。
それでちょっと東京までの旅費浮かしたりとか、
うん、
やってたんですけど、
うん、
今もそういうようなこともなくなり、ただ一人で、近所のスーパーに買い物行くためだけに車を、持って、年間維持費かかって、なんか、いらねくねってなって手放して、
うん、
何も困ってないって言ってましたね、やっぱりね。まあ、そういうの、なんか、すごい二極化が、新車買った組と、手放した組っていうね、二極化がなんか今年すごい進んだなって思いましたね。
なるほど。
これがまた家族がいるとちょっと違う、逆に大きい車買いましたみたいな、形になっていくパターンもあるんですけど、一人の場合だと逆に、 もう新幹線でいいよ、余裕っす、みたいな。
そんな、
そんな感じだって。
ね、まあ、そうですね、旅結構する方ね、結構もう、電車だけでいいよっていう感じで、本当ね、やっちゃうような流れになりますからね。
うん。そうだね。あと、昔慣れてる人だと、本当18切符とかで、乗り継ぎで行くのが面白いんだっていう人もやっぱりいますからね。
そう、プロになったら、プロになるほど、その、旅の泊まり方も結構ね、レベルが上がってきますからね。
そういうのもまあ楽しみ方の一つだなと思いますね。うん、あと、あれですよね、うん、僕が今年車変えた理由の一つとして大きいのは、
ええ、
ラブライブ追っかけてないっていうのが大きいと思いますね。
そこまでお金がかからなくなった問題。
やっぱ、一応ラブライブが東京、16年の3月、4月の東京ドームで一区切り終えて、まあ僕、ラブライブ、僕の中のラブライブってミューズの方なんですよ。
ええ、
やってるサンシャインのアクアさんの方じゃないんですけど、
ええ、
それを追っかけなくなったら、
ええ、
やっぱね、投資するお金がね、ちょっとだけ手元に残るんです
よ。スマホ課金もしない。
なので、スマホに課金したとか、CD 出るから買うだの、DVD 出るから買うだの、
うん、
ね、雑誌にこう特集記事組まれるから買うだの、
ええ、
そういうのが一切なくなると、
ええ、
1ヶ月で車のローン払うぐらいのお金出てくるんですよね。
来ましたから、ラブライブのプロデューサーさん。
いや、プロデューサーさんとかは別に悪くないと思う。だって、好きなことにね、お金をかけるのは別に悪いことも全然ないんで。
うん、
ただ、なんか、違う価値観を見出すことも可能だよっていうね。
聞きましたか、サンシャインのプロデューサーさん。
聞きました。悪くないですからね、何もね。別に、そんなこと僕一個も言ってないですからね。ただ、そういう余裕ができたのは、
ええ、
追っかけなくなったんで、ちょっとお金を回すべき先を車の方にしましたっていうだけの話なんで。
ええ、そうですね。じゃあ、今年最後の一つなんですけれども、
ええ、
なんと、これね、すごく重大なことなんですけれども、
何でしょう。
ええ、ですね、ちょろっとね、100回記念の回でも少し話したんですけど、なんとこのラジオですね、収益が、はい、2016年に比べて、
はい、
5倍になりました。
お5倍ね。
そう。去年の YouTube 収益がなんと200円のところが今年は、なんと1000円に
。すごいですね。
すごいですよ。
この、あれは何ですか？広告収入なんですか、これ。
多分そうだと思うんですけどね。
すごいですね、5倍。
5倍、そうよ。500% アップですよ、サクタ。
100% アップですよ。サクタ成績的に今 500% アップです。
うん。この成長率でいくと来年5万円になる計算になるからね。
成長率だけだった
よ、ね。成長率だけ。その次の年は25万ですからね。
ああ、すごいですね。25万なんて言ったらもう大変ですよ。
うん。うんその次に行ったらもう百何十万になりますから。ええ。
もうそしたらもう、ね、うん、いよいよ確定申告必要ってことです。
もうそれぐらいこう赤丸急上昇というところで。
でも、あれですね、ドカンさんちょっとおかしいですね。
はい。
再生数が5倍になってないですね。収入が、広告収入5倍になってるのに再生数は5倍になってないです。
いやいやいやいや。まあとりあえずそういうことでですね、再生数すごかった順のベスト3だけでですね、僕の中でデータ持ってきましたんでですね。
持って
きました。うん、とりあえずですね、2017年ですね、第3位がですね、ですね、私ですね、メタルバンドボーカリストのカズ師匠と、
はい、
新宿のタワーレコードでも CD が売ってたこともあるというカズ師匠と、あとずっと会談会今年から撮り始めてる瞳師匠と、3人で収録したですね、こちらですね、本当に映った監視カメラっていう、心霊ドキュメンタリーシリーズがございまして、
はい。
はい。そちらにがですね、シリーズ17をもって完結ということになりまして、これは監視カメラファンの方をお呼びして、緊急特番を取らねば、つって。 3人あの監視カメラに詳しい方を集めましたって言ったところは、監視カメラに詳しいってそのあのメーカーのおっさんかよっていうツッコミ
そうですね
いただいた回がですね、なんとあの、ですね、YouTube であの、600再生ぐらい行きましてですね。
ああ、素晴らしい。
うん。これがまず第3位ですね。
第3位。
はい、そしてですね、2位がですね、あの、今年ですね、2017年に広島カープが優勝して、
はい、
浮かれて取ったあなたとの回ですね。
優勝決まった当日に確か取った、
ね、当日に取ってる。わーっつって。
優勝決まったら取るぞって言って。
うん。うん
もう速報性大事ですから、アイド
ル。うん。撮って出して、バーンと YouTube で、広島優勝やったーっつって。喜んであげた回がなんと900再生ですね。
すごいですね。
すごいですね。
すごいですね。カープファン900人が。
ねえ。
よくわからない話を。
いやー、でもまあ、不思議ですよね。あの、初回優勝よりもなんか再生数が伸びたっていうのが謎ですけれどもね。あの、ね、
初回の時は、
うん。
喜びすぎて、
ええ、
カープファンそっちまで手が回らなかったんだと思
ってたね。そうですね。もう今年はなんかね、あの、あの、にわかカープファンがたくさん湧いたので、それが聞いてくれたと思いますね。
そうですね。にわかカープファンたくさん湧いたのだと、今年はもうどうやったってカープ優勝っていう流れで、
うん、
春先からずーっと、あ、春先はちょっと弱かったですけどね、もう夏場以降ずーっともうダントツで首位守ってましたから、もう今年もいけるなっていう確信は多分持ってたと思
うん
ですね。
うん、あとですね、日本一は逃したって話は、ですね、先週かな、今週かな、先々週ぐらいの浦安鉄筋家族でありましたよ。カップ日本一じゃないぞっていうネタが載ってましたからね。まずチャンピオン、チャンピオン、立ち読みのチャンピオン、床にぶち捨てそうになりましたけどね。
浦安鉄筋家族は何ヶ月分ネタを溜め込んだんでしょうね。いつの話してるんですか？
いやいやいや、ついつい多分このラジオの先々週ぐらいの話で、そのあれですよ、カープ女子の女の子がいるんですけどね、カープ語り出したらね、じゃあまず黒田の話からしようかって肩を回してするような女の子がいるんですけどね。その子が言って、カープの話なんか今時みたいな話、カープって日本一になったんじゃないのみたいなことを言い出すやつが、に対して大暴れするって話でしたけど
ね。それは暴れていいですね。
うん。まあそういう話がありましたっていうのが、今年の再生数ナンバー2ですね。
ですね。はい。
そして、栄えあるナンバー1の前にですね、このラジオはなぜ YouTube で流してるかっていうお話があるんですけれども、ですね、iPhone ユーザーの方にとかですね、多いんですけれども、容量がパンパンで、ポッドキャストの MP3 なんかダウンロードできねえよって方が多いんですよ。
まあ、ポッドキャストの MP3 だと多分音声だけなんで数メガとかそんな単位だと思いますけどね。
なんですけれども、その、iTunes が嫌いとかいうパターンの方が多くて、
まあ、アップル嫌いっていうパターンもありますよね、確かに。
ねえ。iPhone 持ってるね、iTunes は許さんとか。
います、います。何なんでしょうね。
何なんでしょう。
あれね。
うん。でも、うちもポッドキャストっていう番組名でやってるんで、基本ポッドキャストで聞いてもらえる前提でやってた。ですけども、やっぱりそういうのがないとか、あと業務中に聞かれる方とか、いらっしゃるんで。
なるほど。
うん。だから意外とね、会社パソコンで再生して、イヤホンつけながら、仕事してる方いらっしゃるんですよね。
こんなラジオって言っちゃいけない
人。言えんな。
まあでも、そういう方は、中にはいらっしゃるってことなんですよね。
うん、
まあ、それがラジオの正しい聞き方だと思
います。うん。そうそうそう。それなんで、YouTube でもっていう形で流してるんですけども、ですね、うちの方ですね、別にハテナブログの方は YouTube の URL 貼ってますけれども、シーサーの方で、ポッドキャストを登録していただけると、MP3 が勝手にダウンロードできる仕組みになってますし、シーサーブログでも、MP3 そのままダウンロードできますんで。
はい。
はい。
すごいですね。来年も 500% の伸びを維持するために、もう必死ですね。
いやいやいやいや、これね、結局分散してるんで、MP3、どっちかっていうと、 YouTube だけでにした方が再生数は多分伸びると思うんですけども。
まあ、そうですね。
うん。まあ、そこまで考えてないんで、あれだったんですけどね。まあ、そういう方がね、絶対 iTunes を聞かないから、YouTube の URL から MP3 に落としてそれを保存して聞いてるんだっていう人がいて、いやいやいやいやいや。いやいやいやいや。
なんでそこまでして聞くんだ。
いや、そこまでして。
いや、別に聞いてもらってるんですね。
iTunes を嫌わなくてもと思いましたけど。はい。うん。いや、普通に、すみません、ダウンロードできますか、大丈夫ですって。
ちょっとね、逆に、iTunes の方を知らないっていう方の方が多分多いと思いますね。
うん。それで、ですね、とりあえず、あとですね、最終的に第1位の発表をしたいんですけれども、こちらですね。こちらですね、この世界の片隅にのことをですね、いいだけ語った秋師匠との会が、なんと1200再生になりました
。ああ、来ましたね。4桁来ましたね。
4桁来まして、まだじわじわと再生数が伸びてるという。
すごいですね。あの回マニアックですからね。
どうもですね、あれ割とでもないんですけど、まだですね、もう、1年ぐらい、1年突破したんですよね、初公開から。
今日か昨日で確か400日公開から。
うん。
経過じゃなくて、
うん、
全国各地のどこかで、
うん、
上映してる日が400日続いたはずです、今日で。
うん。というパターンで、すごく盛り上がりつつ、あった時にはまだ上映してる最中で、面白かったんで、みたいな形で、撮ったんですけども、ポッドキャスト、結構ね、映画見てる方って、割とね、映画の批評とかのポッドキャスト聞かれる方も多くて。
あ、そうなんですか？
うん、多いですよ。ポッドキャストといえば映画の話する方多いんですけどね。うん。
へー、
うちはクソ映画みたいな話しかしないんですけれども。
そうですね。ここで少なくともシンゴジラとかの話を聞いた覚えはないですね、私はね。
うん、そうですね。してないね。してないね。ごめんね。いやいや、そういう流れでやってるんですけれども、その中でもですね、一番ずっとね、マニアックな話してたんで、
なるほどね。
うん。時代背景がとか、監督がとか、音響がどうだ、どうこうとか、そういう話をずーっとしてたんですけども、どうもその話がちょうどですね、薄い話が聞きたくないんだっていう人も、金銭に触れたらしくて。
ああ、そうですね、表面の上辺だけのっていう話じゃなくて、
うん。
そう、そこのね、シーンのここに突っ込んでほしいんだみたいなところですよね。
そうですね、憲兵役の人が、来てきて、憲兵の役だけして帰ってくれたみたいな話をずっとね、話してたんですけれども。
役だけなん
です。そうです。いや、でもね、そういった話がどうもね、当たったらしくてですね、寝しなにこの放送を聞きながら寝るとか、そういう YouTube の聞き方をされてる方も、
ね。でもあれなんですよね、あれで結局そういう細かいところに話を向けるもんだから、
うん、
それ聞いてまた見に行った、近所に見に行ったって人もしかしたら結構行ったかもしれない
ですね。うん、かもしれないですね。うん。
うん、
もうそれをね、ですね、良かったということで何回も聞き直してくれる方とか、いらっしゃってくれてですね、嬉しくて、なんと4桁に、やっと4桁にっていう形でですね。
いや、もうどんなドーピングを使おうとも4桁取ればもう4桁ですから。
そうですね。うん。いやいやいやいや、で、これは数字が取れると思って、秋氏を何回か起用したんですけど、4桁には届かずという。
まあ、難しいところですね、やっぱりね。
うん、2番線で3番線じゃ良くないなと。
やっぱアメトークでやっぱり仮面ライダー芸人とか2回3回と呼ぶと、だんだん同じシーンの使い回しとか増えてますから
ね。そうですね。辛いものがなってくるんで。いや、別に出ていただいてる秋氏は何も悪いことはないんですけど。
悪いことは何もしてない。
というのが、今年の私的には、あれだったんですけど、そちらの方はどうでしょうか、
うん、そうですね。それに関連した話じゃないんですけど、
ええ、
秋師匠の方が、最近ガルパンにハマったっていうのは、ツイッターで見ました
ね。
ガルパンの最終章っていうのがちょうど、12月の5日、2日でしたかね、から始まりまして、9日始まりまして、で、ちょうどそれに合わせて、Amazon プライムビデオ、あちらの方で、 ガールズ&パンツァーのテレビ版前話と、オリジナルビデオの、アンツオ学院という、イタリアを模した学校と、あと、劇場版の、あの、お姉ちゃんたちが助けに来てくれる
やつ
ですね。あれが確か今無料、あのプライムビデオ、プライム会員だと無料で見られるっていうので、なんか前話なんか一気に見たらしくて、でその勢いのまま、あの劇場版の最終章の第一話見に行って、でパンフレット売り切れだクソーっつってなんかぶち切れましたね。
いやーあのなんかねガルパングッズ買ってきたっつってアンコウとかやってやるなーと思って。
あれはねいいなと思います。ガルパングッズ。ガルパングッズって本当の生アンコウ買ってきましたよね。
生アンコウいいなぁって、俺ちょうど料理して、と思うんだよって。うわぁ、アンコウ食いてぇと思って。
アンコウ食ったことないんですよね。
やるなぁと思いましたね。
僕ね、あの、本当恥ずかしい話なんですけど、あの、アンコウって大きいじゃないですか。
でかいですね。
で、僕昔ダウンタウンのごっつええ感じって、フジテレビ系列でやってた番組で、なんかね、あの、料理、魚をさばくシリーズってあったんですよ。その中でアンコウを食らうっていう回があったんですけど、その中で吊るされてるアンコウ、なんか5、60センチぐらいだったんですよ、大きいアンコウ。
でかいね。
うん。これをとりあえずまあ、さばきましょうって言って、ハマちゃんが、ダウンタウンのハマちゃんが、あの、包丁を手に持って、正面からアンコウの腹にブスッと刺したんですよね。それ、刺し方あかんやん、みたいな。ものすごい突っ込まれたっていうのを、覚えてるのが僕のアンコウ料理の最後です。僕の記憶してるアンコウ料理はそこで終わりです。アンコウの腹に正面から包丁刺したっていう。
死ねーみたいな。
の刺し方やみたいな感じだったし。
いやー、なんか、おいしんぼとかでありましたけどね、あの、こう、あの、アンコウにこう、水をこう、ドボッと口から入れてから捌くのがアンコウの捌き方だ、みたいなことをやってるアニメ版を見ましたけどね。
まあ、何にしても、その、結局その、この世界の片隅にの場合だと、その、やっぱり戦時中の話が出てて、で、ガールズ&パンツァーっていうのは、あの、戦車道っていうとんでもないバーチャルな話をしてるんですけども、あの、第二次大戦までの戦車が一応基準、あの、ルール上出せる基準になってるはずなんで、だから一応リンクしてるってはリンクしてるんですね。
まあね、あの、あの、千葉丹学院
で。千葉丹学園とか言います、
ね、あんなもん出していいのかと思いましたけどね、僕も。でも、千葉丹は、あの、劇場版で活躍したから許そう。
劇場版で活躍してますし、あの、今、公開してる、最終章第1話の方にも、千葉丹学園の方々、いますので。
出ていいんだ、出るんだ。
で、もう、ぜひとも気になった方は、もう、今すぐ、映画館の方に。ちょっとね、今回、短いんでね、47分ぐらいなのかな、確か。テレビ版よりもちょっとボリュームがある程度のやつなんで、金額が映画の普通のあれじゃなくて、ちょっとお安い、1200円ぐらいでしか見られる。ですけれども、千葉丹学園の突撃が見たいなっていう人がいるんであれば、もうぜひ。
あと、噂でしかわかんないですけど、東京に行ってるあの、会計さん、それワンワンになってる。会計さん割とポンコツだっていう話があって。
まあ、そのあたりも、ぜひとも、映画館に足を
運んでもらえば、というところですね。いや、その、まあ、あの、2017年を振り返るとね、なんか、いろいろ面白いことあったっていうか、割とその高橋明治の話とか聞くと、なんかすごいことをやってるような、
でも結局あれですよ、このツイッターで流れてきましたけど、本人が当たり前だと思ってることって、実は他の人からすごい、でも本人が大したことないって思ってることは、どんなに伸ばしても他の人から見ると、もうやっと平均までいったぐらいだから、本人が普通って思ってるぐらいのことが実は旗から見るとすごいっていうのがツイッターで流れてたんですけど、多分、高橋名人のこの真夜中のゲーム大会で僕、皆勤賞なんですよね。12回ぐらいやってるんですけど、10年以上やってる大会に皆勤ってなかなかないと思うんですけど、しかも仙台から新宿ですから。だから、ま、自分としてはもうなんか、やるたびに、あ、行くよ、行くよって感じで言ってますけど、割となんか、普通じゃないっていう感じですね。
そうですね。うちもあの、あれですね、あの、レジェンドであるっていうか、あの、歌尾さんの歯から言っても、あの、100回ってなかなかすごいですよねって、どれぐらいやってるんですかって言ったら、いや、2年目ですって言って、つって、1日、1年52話で、2年ってことは、ほぼ休みないんじゃないか、みたいな話をしてて、
はい、
言われてみればそうだった、みたいな。だから、ゼータガンダムが終わって、ダブルゼータに突入したあたりということで。
ダブルゼータに突入したところじゃないですよ。だって、ダブルゼータ終わってますよ。43話ですもん。
あ、
47話か。
7話か。あ、ってことはもう、あの、
ゼータ51話で、ダブルゼータは47話ですよ、確か
に。あ、じゃあ、あの、2話、あで、52話ぐらいあると思ってた。
あのダブルゼータそんなにないです。だって、もともとあれ44話ぐらいで終わるやつ、なんか、次の番組決まんないからって言って。
あ、じゃあ、あれにて、あれにて、あの、あ、一応、あの、じゃあ、あの、放送前特番出て、これは、リックディアスとか言ってた。
ダブルゼータの放送前特番なんか、僕、LD ボックスでしか見たことないです。
あれ入れても多分99か。やべえな。
あれ入れても99話です
ね。あー、しまった。というところで。
僕の昔にダブルゼータはもう放送終了してますので。
そうですね。とりあえずダブルゼータの話をしてたらなんと45分になってしまいました。
まだ全部振り返ってないな。まずいな。
全部。まずい
な。あれこれクリスマスですよね。
クリスマスです。はい。
振り返る前に年明けないんですか、大丈夫です
か。やばいなというところで、まぁ、ちょっとこれ以上続けると、なんと1時間特番になってしまいますので、一旦ここで、一旦どこじゃないですね。今年はこれで締めたいと思います。というところで。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、来年もまたよろしくお願いします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。